先週はお寺に生まれながら、そのことを喜べずにヨーロッパまで逃げて、そこで思いもしなかった宗教との出会いをしたというお話をさせてもらいました。今週は個人的な仏教との出会いについて話をさせていただきます。ヨーロッパはスペインという国で、1年を過ごし日本に帰ってきた私は、大学4回生に戻りました。カトリックの神父さんの笑顔に出会い、宗教に興味を持つようになっていたものの、卒業しても寺である実家に帰ろうとはどうしても思えませんでした。そんなある日、友人との何気ない会話が縁で仏教に出会うきっかけを得ます。その友人は就職も決まっていて、乾よ、お前は卒業したらどうするのだ、就職活動はしないのか、と聞いてきたのです。私は、お寺のことを考えると、なかなか将来のことは決められへんのよ、などと答えると、彼は、ところでお前は、寺は嫌やとか、仏教なんてとか、ずっと言ってるけど、寺のどこが嫌いやねん、仏教の何が気に入らんのや、と聞いてきたのです。窮所を突かれた感覚でした。答えられずにいると、結局お前はお寺のことも仏教のことも何も知らんのやろ、それはただの食わず嫌いやろ、と重ねてきました。まさにその通りでした。反論の余地もありません。しかし正論を言われるとカチンとくるものです。その場は心の中で、うるさい、お前に俺の何がわかるねん、と思いながらも黙っていました。しかし、わからないものです。それがきっかけで、横島ながらも、よし、仏教を学んでやろうではないか、という気持ちがメラメラと湧いてきたのです。実に恥ずかしい、どこまでも青臭い思い出です。しかし今となっては、この頃の私が負けず嫌いで、単純な自分でよかったなぁと思うのです。だってこれで仏教に出会えたのですから。今の私を顧みると、実にありがたい一言でした。人間は縁によってどうにでもなる偶縁存在であるということを、身をもって教えられた出来事です。そんなこんなで、大学卒業後、京都にある大谷専修学院に入りました。専修学院は、真宗の教えを学ぶ全寮制の学校です。お寺から、また仏教から逃げていただけの私でしたから、そこに入るというのは極端な選択です。親もびっくりしていました。専修学院には、真宗の教えを学び、僧侶を志すという願いを持った、実に様々な境遇の人間が集まっていました。高校を出てすぐの18歳もいれば、大学では他のことを学んでいて、寺を継ぐために1年の住み込み学習を選んだ人もいました。家族を亡くしたことがきっかけで会社を辞めて入ってきた人、好きになった人がたまたまお寺生まれの長女で、ならばわしがお坊さんになると決めてやってきた介護士さん、親戚がお寺でそこに跡取りがいなくて、なぜか自分が継ぐことになったという定年を過ぎた人、東京大学でフランス語を学んでいる時にこの学校のことを聞いてやってきた人などなど、もうここでしか会えないという人が大集合の場所でした。しかしながら、生まれ変わったかのように仏教を学ぶ姿勢が私に整うわけがありません。最初はなんとなくそこに身を置いているだけの毎日でした。でもやはり出会いがありました。少し暑くなりかけた6月だったと思います。大きな教室の前にあるホールには卓球台が置いてあり、休み時間になると誰でも自由に遊ぶことができました。その日は休み時間が終わってからも卓球を続け、教室に入ってもなかなか席に着こうとせず、友人と話に盛り上がっていました。慣れが誰になる典型的な例です。ガヤガヤと話しながらそれぞれの席に着くと、先生はもう教壇に立っておられました。 単二章の授業でした。先生は当時、大谷大学から出向しておられた方でした。遅れて席に着いた私は、悪びれることもなく、汗を拭きながら、暑い暑いと言っていました。他の生徒たち、特に年配の人たちの中には、チャイムが鳴っても席に着かず、堂々と笑いながら遅れて入ってくる私たちを、先生が怒るのではないかと心配していた人もいたようです。全員が席に着いたのを見て、先生は次のようにおっしゃいました。ええなあ。元気やなあ。そうやねん。仏教を学ぶと、仏教に出会うと元気になるねん。さあ、勉強しようか。実は、私自身怒られるのではないかと思っていました。とにかくいろんなことに拗ねていたものですから、怒られたら怒られたで、ふんと言って、またふてくされればいいと思っていました。ところが先生は怒るどころか、元気があっていいと褒められたのです。びっくりしました。しかも仏教に出会うと元気が出ると、考えてもみなかった言葉でした。世の中のいろんなことに対して、斜に構えて生きてきた私でしたが、目の前にいる人とその言葉に対して、まっすぐ前を向くというか、きちんと向き合うということが、初めて私の身の上に整った、そんな出会いでした。専修学院ではまだまだ出会いが続きました。この続きはまた来週。